皆さんこんにちは。2月に入りですね、本当に1月と聞くときと2月というふうに聞くときとやっぱり気分が違うなと思うんですね。2月に入ったというとなんか春に近づいたなというそんな気分になっていますけれども、でもまだ雪が降るのかな、まあ、でもそれで過ぎるともう春も間近なんだなという気がするんですね。そして春が早く来てほしいなと思いつつ、夏は来てほしくないなという思いもあるんですね。暑い炎天下を、まあ、昨年もそうでしたけど皆さん、暑いですねという挨拶を、交わしながら本当に、まあ、暑い炎天下の中を歩くということの、まあ、苦痛というか大変さというか、特に、まあ、外でお仕事をされている母兄弟なんかもっと大変なんじゃないかと思ったり、炎天下の時そんな風に思ったりするんですが、まあ、そんなですね、中で、私たちはですね、本当にこの季節、四季という季節を迎える中でですね、こんなことを思うんです。イスラエル、以前も説教で話したんですけれども、イスラエル、エルサレムの井戸と、大阪の井戸は同じなんだ、同じですね、北半球のこの横線でいうと同じところにあるんだというですね、くしくもそういうところにあるんです。これは何を意味しているのかというと、北半球で同じ井戸にあるとですね、なんとイスラエルというのも四季があるんです。ネットで見ていただくと分かりますが、ガリラヤ湖、イエス様と弟子たちが住んでいたガリラヤ湖から見えるですね、ヘルモン山という山が見えますけれども、そこにはですね、この雪が積もっています。まあ、高いという言えるほどのそんな高いというわけじゃないんですけれども、雪で真っ白です。で、近づくと雪がたくさん積もっています。で、私も10年ほど前にイスラエルに行った時に1月だったんですけど、1月の半ばだったんですけども、エルサレムに雪がありました。で、雪があるということはすなわち、そして春もあって、そして花が咲き、そしてこの、まあ、シクラメンの花が咲き、そして菜の花も咲いていて、アネモネの花も咲いている。これがイスラエルで非常にこの素晴らしい豊かな地であるわけです。そして淡水の湖があって、その淡水の湖から淡水魚が、まあ、フナみたいな魚が、釣れまして、これピーターズフィッシュというんですけれども、聖書に出てくるペテロがに対してですね、その針を垂れて、そして、その魚 の中に加えているお金をですね、カエザルに対して皇帝に対して税金として払えと言われて、その釣り上げた魚をピーターズフィッシュと言うんですけれども、まあ、フナに近い似た魚なんですが、非常にこの食べてみると観光用にたくさん釣られているんですけれども、食べてみるとですね、それほど美味しくないですね。非常にこのさっぱりしすぎて、そして、日本人の場合だって小さな醤油を持っていかないとちょっと食べられない。向こうでレモンをかけるんですけれども、外国人の方はレモンだけで食べていました。そんなですね、このガリラヤ湖もですね、まあ、ありそこからもうあの辺りもですね、雪が若干積もるんですね。花も咲いています。で、春もあれば秋もあるわけです。唯一そういったものがないのが、イスラエル、まあ、四国程度の大きさしかないんですが、ずっと南の方に行くとですね、英語でレッドシー、死の海と言われるですね、塩の塩分濃度が高すぎて、そこに入るとですね、この泳げない人もそこに浮くことができるという、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、そこで新聞を寝転びながら、湖 の視界に浮かびながら本を読むことができるというですね、私もそこに入りました。その入ったそのところだけはですね、海抜下400メートルなので非常に湿度が高くてですね、この暑いところなんです。そんな、イスラエルの国にイエス様と弟子たちが住んでいたということを考えるときに、イエス様たちもその四季を経験したんだということです。 聖書の中にですね、私あの雪というのがないのかなと思ったら、旧約聖書には雪という言葉が出ているんですね。雪の、あなたのその罪を雪のように白くというですね、火のように赤くても雪のように白くと書いているというのは、すなわち雪があるんだということを改めて思いまして、イエス様はその寒い雪の中を、おそらくそのガリラヤからエルサレムまで、往復している。特にあの杉越の祭りと呼ばれる、現在のイースターのその時期というのは、皆さん寒いじゃないですか。まだ3月4月の初めというのが、その寒い中をイエス様は、弟子たちと共に歩いて来られたんだということを思うんです。中にはイエス様は、この寒い日に焚き火をしておられたのかもしれません。そんなですね、イエス様ご自身の、そして、蘇ったこの後、弟子たちとガリラヤでですね、この、魚を取ろうとしても取れなかった時に、イエス様は、魚を焼いてですね、焚き火をして、そして待っておられるんですね。おそらく寒かったのではないかなと思いますけれども、そんなイスラエルの、まあ、イエス様ご自身の生活を思い見ながらですね、私もイエス様は雪が降っていたり、そして寒い日があるとイエス様も寒かったんだろうなということを思うとですね、なんとなく心が温かくなる、ね、それだけでですね、本当にイエス様と同じように私たちは、中東というとなんかですね、イスラエルというとこのものすごく暑いんじゃないかと思われるかもしれませんが、イスラエルも寒いです。そんなですね、このところイエス様は、ずっと私たちは日本の気候を思いながら聖書を読むことができるという、そういう恵みの私たちは立ち位置にいるんだということを思います。今日の聖書のところに戻っていきますけれども、今日のところはですね、信仰によって、今日はアブラハム夫婦、アブラハムとサラの彼らの信仰についてですね、学んでいきたいと思います。今日のテーマは天の都の建設者、それは神ですというように聖書は書いているわけです。その天の都の建設者と、このアブラハムの信仰について今日語っている中でですね、アブラハムは信仰によって、その後何と書いているかというと、彼は約束された地に他国のようにして住みと書いています。皆さん、アブラハムは自分の故郷のウルというところからこの遠路旅をしてきて、そして彼は約束の地に、神様にどこに行くかを知らずして、彼は約束の地に、現在のイスラエルに導かれたわけです。で、神様が約束してくださって与えると言われた地というのは、皆さんこう考えることができると思うんですね。天と地を作られた神様がアブラハムに与えると言われていたので、誰が言おうがこの地は私のものなんだという権利を主張することができるのではないでしょうか。でも先住民がいるわけですけれども、じゃあ先住民がいるならば、この人たちをですね、この、追い払ってしまって、ここは神様が与えてくださった私の地なんだ、神様がくださったものなんだというふうに主張することも、権利を主張することができたアブラハムだったんですね。でもアブラハムはこの権利を主張することができるこの約束の地に入り、彼はどのように来たかというと、他国人のようにして住みと書いてあります。これ非常にこの不思議だなと思うんです。権利があるにもかかわらず、彼は他国人、すなわち別な聖書の訳によるとですね、気流の民として住んだ、すなわち、外国から来て、そしてよそ者としてその地に住んだということなんです。アブラハムは、彼は約束の地として導かれた国にいながら、なぜこのような生き方をしたんだろうなということを思うんです。しかもこれが信仰によってと言ってるんです。何が彼のこの部分で信仰なのかということを思うんですね。すなわちここでアブラハムの地上におけるというか、この権利として与えられた国にあっての彼の権利主張はしなかった。それはアブラハムの謙遜であり、 またその地に住み続けて、このよそ者として扱われていく時の彼の忍耐と謙遜なんで、へりくだった彼の信仰でありました。その謙遜とへりくだった信仰の姿勢をもって、彼は約束の地、本来ならば権利ある主張することができる国にあって、彼はそれを死なせずに生きたということなんです。私はこの聖書を読みながら、こういうようなことをですね、思っていました。これは現在のユダヤ人にとパレスチナ人のですね、関わりにおける生き方のヒントにもなるのではないだろうか。現在のですね、このイスラエル、まあ、ユダヤ人とパレスチナ問題についてですね、私は少し詳しくというかですね、少し学ばせていただいたことについてですね、昔うちの、世界福音伝道その頃ダンだったんですけれども、そのダンのですね、この牧師会というのが月1回ありまして、その牧師会の集まりの中でですね、それぞれの先生が担当しながら、自主研究発表という時があるんですね。その自分が学んだこと、読んだ本の中で教えられたことについて、牧師たちの前で発表し、それを、この分かち合うんですけれども、私以前、松原先生がですね、このユダヤ人の問題とパレスチナの問題について自主研究発表をしてくれたことがあったんです。その時に初めてというかですね、私のユダヤ人の問題とそしてパレスチナ人の問題についての、少し学びが深められたことがありました。その中でですね、理解をしている中で、パレスチナ人というのは、彼らはずっと住み続けて、まあ、アラブ人ですけれども、このイスラエルにどれだけ住んできたのかということをですね、考えてみるときに、彼らは1900年以上、そこに先祖代々ですね、何代目になるか分かりませんけれども、ずっと住んでるんです。そこへユダヤ人たちが、戦争後ですね、まあ、この統治下というのは、イギリスが植民地として統治をしているところでもあったが、中でですね、ユダヤ人たちは、の金持ちはですね、イギリスの、まあ、金持ちというか、まあ黒幕というか政治家たちに、まあ、多額に戦争の、まあ、資金を提供していくんですけれども、その中でユダヤ人たちに、彼らに祖国がなかったので、特にドイツでの迫害が非常にこの民族が滅ぼされるという危機的な状況の中にあって、彼らに国を与えるというふうにイギリス政府は約束したんです。にもかかわらず、イギリス政府はアラブの諸国に対してはですね、そんなことは言ってないみたいなので、二枚舌を使いました。そしてイスラエルのユダヤ人たちは、このイスラエルに帰ってきた根拠となるのは、先祖アブラハムが彼に約束し、その子孫たちにこの地を与えると約束した。その約束の地に自分たちは戻ってきたので、自分たちの国はここなんだっていう権利主張するわけです。でも、パレスチナの人たちは それは昔の話であって、その後お前たちは出て行って、そして自分たちは1900年間ずっとここに住み続けて、先祖代々自分たちの先祖の地なんだというふうに主張するんです。これ皆さんどっちが正しいかというとですね、どっちも正しいんだ、どっちも正しいがゆえに喧嘩が絶えないということなんです。でも私はそういったこの争いが絶えない中にあって、この今日のアブラハムのですね、姿勢を見るときに、自分たちは権利を主張することができる中にあっても、この謙遜に他国人のように、その神様が与えてくださった地にもし住むことができるならば、そういった地で血を洗うような争いというのは本来起きなかったんじゃないだろうか、そんなふうにも思ったりしながら、今日の聖書の箇所を読んでいました。アブラハムはこの神様の導きと約束に従って旅をしてきたわけです。 しかし権利なき者のごとく他国人のように彼はそこに住み、そしてなぜそのような自分の約束された地にありながら彼はへりくだって謙遜に、そして忍耐をもってそこに生き続けたのか。これがアブラハムの行動における私たちへの証なんですね。聖書の言葉はこのアブラハムの信仰によってというところを私たち自身に証をし、あなた方も信仰によって生きなさいということを言っているんだということです。ただただアブラハムの信仰について説明しているわけではなくて、これは証なんですね。それは私たちのためです。その私たちへのこの信仰の証、私たちはどう生きたらいいだろうか。この今生きるこの地上において、今生きるこの世の中において、私たち自身はこの地上は神様が作られたものなんです。神様が作られたものの世界の中に生きる中にあって、私たちはアブラハムと同じように信仰を持ってへりくだって生きようとすると忍耐が必要なんですね。私たちは権利主張で言うならまあですね、まあ誰も聞かないのかもしれませんけれども、神様がこの地を、地上を作られたんだ、地球を作られたんだ、その神様を私たちは父と呼んでいる。私たちはこの地上においてですね、本当にこの権利主張ではなくへりくだって忍耐を持って、私たちはこのように権利を主張することができるんだという、そういう思いではなく、アブラハムのようにへりくだって生きることを、私たちはそれが神様とつながっての信仰によって、自分の忍耐力とか自分自身の人格とかそんなことは関係ないです。神様につながっての信仰によって私たちの生き方がアブラハムのようである、生き方を求められているのではないか、そんなふうに思います。でもアブラハムはですね、この自分自身の一人だけの生き方ではなく、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。アブラハムはそれは自分のことだけではなく、その自分たちの子孫たち、アブラハムが約束されたイサクをはじめその子孫たちにも同じ生き方を求めたんだ。彼は生涯の間その生き方を求めました。なぜアブラハムはこのような生き方を求めたんだろうか、聖書はこう言っていますね。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですと言っているんです。アブラハムはですね、この地上の生き方において彼自身がその権利を主張しなかったその理由としてあるのは、この地上におけるものを彼自身は、神様はやがて滅びゆくこのような大地と地上におけるものではなく、神様の約束というのは永遠の神が与える祝福すると言われるものは、もっともっと素晴らしいものであり、固いものであり、そして永遠に続くものなんだ。アブラハムはもっと大きなビジョンを持っていたということです。そして彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた。この地上の争いの絶えない、苦しみの絶えない、そういったところではなく、アブラハムもまた天の都を待ち望む、そういった人であったんだ。だからこそ彼は未来の神様がくださるものを待ち望み、そのことに希望を抱いて、この地上における他国人のように彼は生きたと聖書は言っているわけです。天幕生活をしました。彼は家を建てなかったというんですね。私たちに家を建てるなんて言っているのではなく、すなわち彼はここが仮住まいなんだという生活を送ったということです。そして、今日の信仰によってについてはですね、もう一人アブラハムの奥さんのサラについて、書いていますね。11節、今日のところでですね、その後にも、サラのことについて書いているわけですけれども、サラについてはですね、すみません、ここで読んでみるとこう書いてありますね。アブラハムはそのすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、 信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです、というわけなんですね。すなわちこのサラ自身、まあ、奥さんはですね、もう子供がですね、産めるというような年齢をもうとっくに過ぎていました。でも神様が約束してくださった、その約束してくださった、これが約束の内容が云々ではないんですね。神様ご自身が真実な方であり、誠実な方であり、自分の言った言葉に対して真実と誠実をもって約束してくださった方が、それをその場限りのですね、言葉として言っているのではない、そのことを神様ご自身の人格を信じたんです。私たちは天の御国の約束をなぜ信じているのか。イエス様の十字架によって、罪あがなわれて、自分の罪がそこで全部引っかぶされられた。そして私たちはイエス様ご自身がその救いによって、私たちは天の御国の住まいが約束されている。それは言葉を信じるとともに、それ以上にイエス様ご自身のあの命をかけた愛を、その一人子であるイエス様を送ってくださったという真実を、私たちは人格をかけてイエス様、神様ご自身がそのことを表してくださった証を信じたんですね。この方が言われる、この方が表してくださった、イエス様があの十字架で忍び通してくださった、その愛のゆえに私たちは神の愛が分かったわけです。その愛のゆえに私たちはその約束を信じる確信へと立つことができる、そこが根拠なんです。だから私たちはその約束してくださった方を真実な方と考えた、そのアブラハム、サラのように、私たちはこの方の真実を信じて、そして、神様ご自身の恵みを信じ続けていくものでありたい、そのように思うわけです。私たちは約束された神様ご自身が、天の御国がある、あの世へのですね、この、まあ、儚い希望を持って いるのではなく、私たちは神様ご自身の人格にかけて約束されて、真実と誠実を持って約束してくださった、この方が私たちに約束してくださっているがゆえに、私たちはこの天の御国の建設者である神様ご自身が、そこに私たちの住まいがあると、イエス様はヨハネの14章で語ってくださっているように、私たちはそのことを言葉によって、私たちはそれを確信し、信じ、希望を抱き、そしてこの地上における歩みがですね、本当にどんなに忍耐を必要とするものであろうと、どんなに私たちはこの地上において、私のこの永遠に生きる世界ではないと、まあ、本当にアブラハムのようにですね、生き方がなかなか大変だなという世の中であったとしても、私たちはそれを忍耐と、そしてアブラハムのようにへりくだって天の御国へとですね、歩んでいくものでありたいと、希望を、信仰をですね、神様のに対するつながる信仰によって、私たちはその確信を持ち続けていくものでありたいと、そのように思うんですね。まあ、ヘブル書のですね、言葉の中に、まあ、13章のですね、13節にはこういうことを言っていますね。ですから私たちはイエスの恥ずかしみを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。これイエス様の苦しみのですね、ことについて、言って、それは私たちのイエス様が苦しみ、痛み、傷つき、それとイエス様の身元に行こうではないでしょうかと言っては、イエス様と一つになるということなんです。そしてその理由は何か、14、私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来るべき都を求めているのです。聖書は語るように、私たちがこの地上においてですね、本当に時に涙し、時に痛み、苦しみ、叫び、そしてそのようなところをですね、歩んだとしても、 私たち一人一人がこのイエス様ご自身も同じようにこの地上をそのように通ってくださったイエス様につながり、アブラハムもへり下って他国人のように生きた、そのような証を残してくれた、そこに私たちの慰めを見出し、そして私たちは天の御国の住まいを建設してくださった、そこに希望をと確信を持ってこの一年を歩んでいくものでありたいと、それを願います。お祈りします。愛する恵み深い天の父なる神様、皆を崇めます。2月に入り、この寒い日でもありますけれども、私たちにこのヘブル人への手紙の言葉を通して、あなたご自身が私たちに希望の灯火をもう一度与えてくださって示してくださったことをありがとうございます。アブラハムの彼の生き方に、彼は他国人、約束の地にあって他国人のように住み、そして忍耐とへりくだりと、そしてそのへりくだりの彼自身の根拠は、天の御国に本当に揺り動かされることのない、あなたが作ってくださった永遠の都が、住まいが、家があることを彼自身は本当に信じて、彼自身がアブラハムが本当に望んだように、私たちもまたこの地上における儚い生き方、本当に人生を本当にここで自分自身が権利と嘆きを本当に叫ぶのではなく、私たちは天の御国にあるその希望を、神様ご自身の、またイエス様ご自身の約束を信じて、私たちはこの地上を本当に旅人のように歩み続けていくことができるものと、主よ、あなたの約束と助けによって支えてください。一人一人に主ご自身が共にあって、この約束の慰めがどうぞ一人一人を支えていきますように、尊きイエス様お名前によってお祈りします。アーメン。それでは司会者にお返しいたします。